それでは本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はヨハネの福音書第21章。聖書は後ろの方、新約聖書の224ページになります。ヨハネの福音書第21章。この後イエスはテベリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表された。その表された次第はこうであった。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナのナタナエル、ゼベダイの子たち、他に二人の弟子が一緒にいた。シモン・ペテロが彼らに言った。私は漁に行く。彼らは言った。私たちも一緒に行きましょう。彼らは出かけて小舟に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。夜が明け染めた時、イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちにはそれがイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。子供たちよ、食べるものがありませんね。彼らは答えた。はい、ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。するとおびただしい魚のために網を引き上げることができなかった。そこでイエスの愛されたあの弟子がペテロに言った。主です。するとシモン・ペテロは主であると聞いて裸だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。しかし他の弟子たちは魚の満ちたその網を引いて小舟でやってきた。陸地から遠くなく100メートル足らずの距離だったからである。こうして彼らが陸地に上がった時、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。イエスは彼らに言われた。あなた方の今取った魚を幾匹か持ってきなさい。シモン・ペテロは船に上がって網を陸地に引き上げた。それは153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったけれども網は破れなかった。イエスは彼らに言われた。さあ来て朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねる者はいなかった。イエスは来てパンを取り彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。イエスが死人の中からよみがえってから弟子たちにご自分を表されたのはすでにこれで三度目である。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか。ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。ペテロはイエスが三度あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。誠に誠にあなたに告げます、あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こうお話になってからペテロに言われた。私に従いなさい。ペテロは振り向いてイエスが愛された弟子が後についてくるのを見た。 この弟子はあの晩餐の時イエスの右側にいて、主よあなたを裏切る者は誰ですかと言ったものである。ペテロは彼を見てイエスに言った。主よこの人はどうですか。イエスはペテロに言われた。私の来るまで彼が生きながらえるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさい。そこでその弟子は死なないという話が兄弟たちの間に行き渡った。しかしイエスはペテロに、その弟子が死なないと言われたのではなく、私の来るまで彼が生きながらえるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますかと言われたのである。これらのことについて証ししたもの、またこれらのことを書いたものはその弟子である。そして私たちは彼の証しが真実であることを知っている。イエスが行われたことは他にもたくさんあるが、もしそれらをいちいち書き記すなら、世界も書かれた書物を入れることができまいと私は思う。本日はこの箇所より、人生は虚しくないと題してメッセージをお願いします。
イエス様が十字架にかけられて死んで、墓に葬られて、黄泉に下って、そして三日目によみがえられた。そのことを聖書は四つの福音書のすべてで私たちに証言しています。ところがイエス様がよみがえられたということをご自身で弟子たちに表されるわけですけれども、どうしてこういう方法で表されたのかなっていうふうに私は不思議に思います。今日はこれ 3回目に現れたというところであるわけですけれども、聖書を読みますと、一番最初は第一の弟子であったペテロにご自身表されたかというと、そんなことはなかったわけです。イエス様の死体に、遺体にですね、香料を塗ろうと思って、臭くならないように香料を塗ろうと思って、香料を持っていった女の人たちにご自身を表されたって書いてある。皆さんだったらどうですか。時の権力者たちですか、時の権力者たち、それから群衆、民の指導者たち、そしてそれにそそのかされた民のみんなに嫌われて、そして十字架につけられて殺された。蘇ったら、なんか僕だったらね、墓をバーンと蹴破って出てきて、サンヒドリンっていうねユダヤの議会に行って、ほら蘇ったぞって言いたいんじゃないですか。私だったらそうしたいですね。あるいはローマ総督のですね、ピラトのところに、ピラトの官邸に行って、俺は蘇った、もうお前には俺を殺すことはできないとかって言ってね、言ってやりたいですよね。そうじゃないですか。蘇ったんだったらそれと言ってやりたい。それが人間の思いだと思います。だけどイエス様そうなさらなかった。また第一の弟子であったペテロやヤコブやヨハネ、三人の弟子たちのところに最初に現れて、おいペテロ、ヤコブ、ヨハネ、俺は蘇ったぞっておっしゃらなかった。なぜでしょう。イエス様は最初に女の人たちにご自身を表された。なぜか考えたことありますか。私思うんですね。まずペテロやヤコブやヨハネたち、弟子たちのところにイエス様現れたら、弟子たちはどうなったでしょう。やった、イエス様よみがえったっていうふうに言えますか。言えません。なぜかというと、彼らはイエス様を捨てて命がけで逃げたからです。イエス様がいよいよ十字架にかかるためにエルサレムに登って来られて、 そして最後の晩餐をしておられるの時にですね、イエス様、また今日あなた方は私のゆえにつまずく、私が原因であなた方はつまずく、私のことが分からなくなってあなた方はみんな逃げていくっておっしゃった。そうするとペテロは言いました。主よ、他のみんながあなたを知らないと言っても私は絶対にあなたを知らないなどとは言いません。あなたと一緒に死ぬ覚悟はできていますと言いました。他の弟子たちもみんな同じように言ったと言います。そこはイエス様もおっしゃったんです。ペテロ、私と一緒に死ぬというのか。あなたは今日鶏が鳴く前に三度私を知らないと言うってイエス様に言われたわけですね。そしてそのイエス様の予告通り、ペテロ、イエス様が捕らえられた時に弟子たちはもう逃げてしまって、そしてやっとのことですね、どうなるかなと思って恐る恐るついていったペテロも、あなた、あのナザレ人イエスと一緒だったでしょう、あの仲間でしょうっていうふうに、あの大祭司カヤパの官邸のですね、女中の女の人に言われた時に、いや知らない、私は違う、そんなものじゃないっていう、またそういうことがあって3度、結局3度ペテロは、私はイエスの仲間ではない、私はそんなもの人は知らないと言ってもう誓い始めるんですね。聖書の中に呪いをかけて誓ったという言葉がありますけれども、呪いをかけて誓うというのは、もし私がイエスという男を知っていてその仲間であるのならば、神がどんなに私を罰してくれても構わないというふうに言ったってことです。つまり自分命をかけて神の呪いを身に受けることを覚悟でというか、もうそう言わざるを得ないぐらい彼は恐ろしかったわけです。そして彼は今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うとおっしゃったイエス様の言葉を思い出して、もう本当に泣き崩れるわけですね。もうこの方こそイスラエルを救う方、この方こそイスラエルの望み、この方についていけば今神の国イスラエルを征服しているローマが打ち払われて、私たちはもう一度神の国の中に生きることができると信じてついていったのがペテロたちでした。そしてペテロはですね、そのうち自分が一番重要されているもんだから、イエス様の一番そばに置いてもらっているもんだから、ペテロはそのうちですね、イエス様が王様になったら自分は総理大臣かなとかと思うようになるわけです。でヤコブとヨハネっていう弟子はですね、俺は右大臣、俺は左大臣みたいにこう思うようになっていくわけなんですね。ところがそういうふうに思っていよいよエルサレムに登ってイエス様が即位なさる、そういうふうにこう思ってついていくわけですけれども、イエス様は自ら捕らえられるようにどんどんどんどん仕向けていくわけです。自分から十字架につけられるように、殺されるように自分を仕向けていく、それがイエス様だった。それでとうとう弟子たちはイエス様のことが分からなくなって、最後もですね、イエス様は自分からさあ私を捕らえようと言って出ていくわけです。十字架にかかって全人類の罪の贖いを成し遂げるためです。悪魔との一騎打ちに勝つためです。しかしその時彼らは、弟子たちは分からなくなって怖くなって逃げていく。もう三度知らないって聖書に書いてあるんだけど、三度っていうのは聖書の中に三度何とかするっていうふうに書いてあるところ何箇所もありますけども、三度何とかするっていうのはね、徹底的にそうするって意味なんです。三っていうのは聖書の中では完全数って言います。完全数っていう、だから三度知らないというっていうのは命がけで自分の存在の全てをかけて知らないというっていう、そういう意味なんですね。だから ね、いや知らん知らんって3回言ったっていうことじゃないんです。もう徹底的に知らないという。だから復活なさったイエス様がペテロのところに、ペテロ俺は蘇ったぞって言われたら、ペテロどうしますか。ペテロはイエス様のところからまたもう逃げるしかないんです。もう逃げていくしかない。仮にイエス様が蘇られて自分の前に現れても、もう逃げていくしかない。イエス様の目を見ることはできない。イエス様のそばにいることはできない。自分は全存在でイエス様を否定したから。それがペテロたちの、弟子たちの思いであります。それが彼らの状態であったのです。だからイエス様は弟子たちじゃなくて女の弟子、男の弟子たちじゃなくて女の弟子たちにご自身を表された。それはその女の弟子たちはイエス、最後までイエス様の十字架の下までついていった人たちだったからです。彼らは復活のイエス様を見ても逃げる必要がない人たちだったんです。イエス様を否定しなかったから。だからイエス様は女性たちに姿を現しておっしゃるんです。私の兄弟たち、弟子たちのことです。私の兄弟たちのところに行って告げなさい。私は蘇った、そして告げようとおっしゃる。イエス様は本当に人の心をよく分かってくださっている方だと思います。弟子たちが怖くないように、イエス様のところから逃げなくてもいいように、まず女の弟子たちのところに現れて、そして私は蘇った、さあ私の兄弟のところに行って私が蘇ったと告げようとおっしゃるわけです。そのようにしてイエス様は、弟子たちが、男の弟子たちがイエス様に、復活のイエス様に出会う準備をさせてくださる。復活のイエス様に出会うことができるようにこう段取りをですね、こう取ってくださるんですね。段取りをこうつけていってくださる。それはイエス様がこの今のこの時代に生きる私たちがイエス様に出会っていく、出会うようになっていく、復活のイエス様を知るようになっていくのに、それについても私たちが怖くなったり、どうしたらいいんだろうって思わなくても済むように段取りを一つ一つこう取って、そしてイエス様は私たちにご自身を表してくださろうとしておられる。そのことを私たちはこの聖書の記事から見ることができます。そして今日のところは3度目だっていうんですね。2回目っていうのは弟子たちが集まってた時に壁を通ってスーッと入ってこられてご自身を表されたというところがあります。でもその時彼らは幽霊を見てるんじゃないかと思った。これが現実のことなのか夢なのかが分からない、幻を見てるのか分からない、そういう状態だったのが2回目だったんですね。今日は3回目、今日のところは3回目です。先ほども言いましたように、ペテロをはじめとする弟子たちはですね、復活のイエス様に一度会いましたね。だけどそれが現実のことなのか夢のことなのかが本当にわからないというような状況で出会った。そしてその復活のイエス様に出会ったにもかかわらず、イエス様と過ごした3年間、イエス様の薫陶を受けた3年間、イエス様についていこうと思った3年間はなかったことにしてガリラヤ湖という湖に戻って漁師の生活に戻ろうとしたのです。ここにこう書いてあります。21章 節、シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガヤダヤのカナンのナタナエル、ゼベダヤの子たち、これはゼベダヤの子たちというのはヤコブとヨハネです。他に2人の弟子が一緒にいた。シモン・ペテロが彼らに言った、私は漁に行く。彼らは言った、私たちも一緒に行きましょう。漁に行くっていうのは、さあ今日もじゃあ魚釣りに行くぞっていうふうに言ったわけじゃありません。私は漁に行くって言ったのは、私は漁師に戻るって言ったんです。私は漁師に戻る。キリストの使徒としての生き方はもうそんなことはもう関係ない。伝道の働き関係ない。そんなことはできない。イエスさんよみがイエスさんもよみがえったかもしれないけど、俺は関係ない。俺はもうイエスさんを否定した人間だ。そういう意味です。私は漁に行くって言った。他の弟子たちも、私たちも一緒に行こう、私たちも同じだよ、私たちももうイエス様の弟子として生きることはない。そのようにして彼らは外来湖で一晩中網を下ろして魚を取ろうとしましたけれども、魚は取れませんでした。その時岸辺にイエス様が立たれた。復活のイエス様が岸辺に立たれました。その姿は十字架にかけられる前のイエス様の姿とは違っていたのだと思います。しかし岸辺からイエス様が弟子たちに声をかけられました。子たちよ、君たち食べるものがないよねって声をかけられた。そしたら魚が取れなかったですから、彼らははいありません答えた。イエス様は、じゃあほら船の右側に網を下ろしなさいとおっしゃった。そうしたら取れる。そしたら彼らはイエス様がおっしゃった通りに網を船の右側に下ろしました。するとおびただしい魚、153匹の魚でいっぱいになったという。そうするとですね、イエスの愛されたあの弟子、これはヨハネですけれども、ヨハネという弟子があれは主だって言ったんですよ。あれは主だ言った。彼らはイエス様と出会った時のことを思い出したんです。イエス様と出会った時のことを思い出した。どんな出会いだったか、ルカの福音書に書いてある。ルカの福音書の5章にこういうふうなことが書いてある。これはイエス様が伝道を始められたばかりの時のことです。弟子たちをお選びになった時のことがここに書いてある。ルカの福音書第5章116ページです。後ろの方116ページ、後ろの方の116ページです。群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いていたとき、イエスはゲネサレ湖、これはガリラヤ湖です、ゲネサレ湖の岸辺に立っておられたが、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つのシモンの持ち船、シモンというのはペテロです、シモンの持ち船に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられた。話が終わるとシモンに深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。するとシモンが答えていった。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でも言葉通り網を下ろしてみましょう。このシモンと言われるのはペテロですけれども、この人は若い教師であるイエスという人が現れて多くの人に言葉を語って、神の言葉を語っているのを聞いていましたけれども、 自分とは関係ないなと思ってたんです。遠くから遠巻きに見ていました。である時群衆がいっぱいいる中、ペテロは特にイエス様の話を聞こうと思ってたわけじゃなかった。夜通し魚を取ろうとしたけども一匹も取れなくて、そしてもう落胆して疲れ果てて、落胆して岸辺で網を洗っていた。そうするとですね、そのイエスという若い教師が自分の船ですよ、ずかずかと入って乗り込んできて、ちょっと沖に出してみんなに話がしたいから、みんなに話ができるところまでちょっと船出してって言われて、まあさすがにですね、ペテロは心穏やかではなかったと思います。もう疲れてるし、魚取れなくてイライラしてるし、そんな中でイエス様がね、それは若い人、偉い人かもしれんけど、こうずかずか入ってきて、ちょっと船出してよって言われたら、それは誰だって頭にくると思います。だけど若いその先生、たくさんの人たちが話を聞こうと思っている中で、その先生の頼みを断るわけにもいかずですね、まあ仕方がないなと思ってこう船を漕ぎ出すわけですね。そして話が終わったら、深みに漕ぎ出して魚を取りなさいっておっしゃって、網を下ろしなさいっておっしゃって、でもここで僕ね、ペテロは多分カチンときたと思います。なぜかというと、魚を取るために網を下ろすのは夜です。昼間網を下ろしたって、太陽が出てから網を下ろしたって、魚には網が見えるから魚取れないですね。でそんなことは漁師の常識です。でこの人はね、それはたくさんの人を引きつけてる、聖書の先生かもしれんけど、まあ漁のことは知らんよなこの人はって思いながら、まああなたが、まあ、言うんだったらば、まあ、まあやりますか、仕方ないなみたいな気持ちで網を下ろしたはずなんですよ。ところが網を下ろすと、もう網が破れそうなほど魚が取れた。でペテロはその時に、自分は魚を自由思いのままに動かすことができる方の前にいるということを知るんですね。そして、主よどうぞ私のようなものからのところからもう関わらないでください、私から去ってくださいとこうお願いした。そうするとイエス様は、怖がらなくていい、これからあなたは魚ではなくて人を取るものになるんだって言って、ペテロをご自分の弟子として招き入れられた。それがイエス様とペテロの最初の出会い、ペテロがイエス様に最初に出会った時のことです。ペテロはどんなに感動したでしょう。一晩中働いて魚が取れなかった、イエス様はたくさんの魚を与えて、 船に乗せてですね、自分を船に乗せてくれた、そのお礼をしてくださったわけです。その最初のイエス様との出会い、それと同じことをイエス様はここで復活なさってから、ペテロとその仲間たちにしてくださったのです。みんなこの最初の出会いのことを思い出したに違いありません。その最初の本当に温かく包んでくださって、イライラしてる気持ち、ムカついてる気持ち、そういうものを全部知った上で包んでくださって、食べるものを与えてくださって、怖がらなくていいよ、これから私と一緒に生きていこうと言ってくださった、そのイエス様との出会いの感動が今もう一度ペテロたちの中によみがえったのです。イエス様が愛しておられた弟子がヨハネが、あれは主だ、あれは主だ、 叫んだ時、ペテロはイエス様のところに本当に1秒でも早く行きたかった。イエス様のそばに行きたくなった。それで多くの魚のために動けなくなっている船を置いてですね、彼は上着をまとって湖に飛び込んで泳いでいったんです。そしたらそこに炭火が起こしてあって、魚とパンがあった。イエス様が朝ごはんを用意して待ってくださって、他の船もゆっくりやってきました。イエス様は言われました。さあ今取った魚を何匹か持ってきなさい、朝ごはん一緒に食べようっておっしゃってくださった。もう誰もですね、これがよみがえられたイエス様だということをみんな分かってたから、姿は変わっていたけども、あなたは誰ですかとは聞かなかった。イエス様だと分かっていた。食事が終わった時、イエス様は言われました。ペテロに言われました。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが私を愛する以上に他の誰よりも私のことを愛しているか、聞かれました。なぜそう聞かれたんでしょうか。ペテロはイエス様が十字架にかかられる前に、私はそんな人は知らないって言ったからです、私は関係ないって言ったからです。それを取り消すために、ペテロ自身の言葉によって取り消させてやるために、イエス様はお聞きになりました。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に、誰が私を愛するよりもさらにあなたは私のことを愛してくれているか。そうするとペテロは答えます。主よ、あなたはご存知です。私があなたを愛していることをあなたはご存知です。イエス様は、言われました。私の子羊を飼いなさい。子羊というのはイエス様を信じる者たちです。イエス様を信じる者たちの世話をしろっておっしゃった。再び言われました。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しているか。ペテロは答えます。主よ、あなたはご存知です。私があなたを愛していること。イエス様は3度目にお尋ねになりました。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しているか。イエス様が3度私を愛しているかと尋ねられたので、ペテロは自分がイエス様を否定した時のことを思い出しました。そして心を痛めて言います。主よ、あなたは全てをご存知です。主よ、あなたは全てをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておいでになりますと答えました。イエス様はペテロに言われました。私の羊を飼いなさい。イエス様は十字架にかかられる前に、ペテロはイエス様についていったら、イエス様の新しいお心の中で自分は総理大臣になって世を治めるものになるだろう、そういうふうに思ってたかもしれない。だけど今イエス様は言われたんです。新しい働きを、ペテロが以前思っていたのとは違う働きをイエス様はペテロにお与えになったのです。私の羊を飼えと。羊を飼うというのはどういうことでしょう。イエス様が大切にしている弱った人々、 イエス様なしには生きていくことができない者たち、世から排斥されている人たち、抑圧されている人たち、そういう人たちを世話しろっておっしゃったのです。イエス様は言われました。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てるとおっしゃった。イエス様が私の羊を飼え、私の子羊を飼えとおっしゃるときに、あなたも羊のために命を捨てるものとなるということをおっしゃっているのです。このようにしてイエス様はペテロをはじめとする弟子たちにご自身を表されました。これが復活のイエス様のやり方なんです。ユダヤ議会に行ってよみがえった姿を見せたら誰かが信じるでしょうか。恐れると思います。怖がると思います。ひれ伏すかもしれません。だけど心は開かないんです。ローマ総督のピラトのところに行ってよみがえった姿を現したらどうでしょうか。ピラトは恐れるでしょう。震え上がると思います。イエス様の前にひれ伏すでしょう。だけどイエス様との深い心の交流を持つことはできないのです。なぜイエス様はよみがえった時にこういう方法でご自身を表されたのか。それは人を支配するためではなかったのです。人を怖がらせるためでもなく、驚かせるためでもなかった。ただ本当によみがえった自分と心が本当に通わせることができるように、そのことを第一にして、そのようにして弟子たちにご自身を表していかれた。これがイエス様のやり方です。心を本当に通わせることなしにイエス様の復活の命を受けることはできないからです。今この世に生きる私たちも同様です。イエス様はこのようにして私たちに近づいてきてくださる。もう虚しくなってイエス様と過ごした数年間、希望に満ちていたあの時はもうなかった。もう人生は虚しいと言って外来区に戻っていた弟子たちに、もう一度人生の意味を与える。人生は虚しくない、人生には意味がある、そのことを本当に知らせるためにイエス様はイエス様の方法で弟子たちにお近づきになりました。イエス様がね、弟子たちにお近づきになる方法、本当に素晴らしい。さあ一緒に朝ごはん食べようって言って近づいてきてくださるんです。今日食べるものがないね、さあ一緒に食べよう、そのように近づいてきてくださる。イエス様はこのようにして私たちの生活の中にやってきてくださるんです。怖がらなくてもいい、私はよみがえったよ、最初にご飯食べよう、これがイエス様です。お祈りをしましょう。天のお父様、主イエス様、今日はよみがえられたあなたが弟子たちにどういうふうに近づかれたか、そのことを聖書から学ぶことができありがとうございました。あなたは決して弟子たちに無理を 強いられませんでした。弟子たちが自然に心を開いていくことができるように、もう一度あなたの目を見ることができるようになるようにと、一歩一歩道を備えて段取りを整えて近づいてくださいました。あなたの細やかなお心、あなたの温かいお心を感謝いたします。私たちも あなたに背を向けているとき、あなたの御顔を仰ぐことができないと思うとき、そういうときがあります。あなたの復活のニュースを聞いても、それが自分と何の関係があるだろうかと思うような状況に陥ることがあります。しかし主イエス様、あなたはそういう私たちに近づき、私たちの目を開いてくださいます。心を開いてくださいます。もう一度あなたの目を見ることができるように導いてくださる、そのあなたの深い愛を感謝いたします。主イエス様、今私たちの中にもあなたの御顔を仰うことができないと思っている人がいるかもしれません。私もそうです。まっすぐに見ることができない悲しみがあります。天のお父様、主イエス様、どうぞあなたご自身が私たちの生活の中にやってきて、私たちの心を開いてください。あなたを見ることができるように、今生きておられるあなたの温かさを感じながら、また立ち上がっていくことができるように導いてください。主イエス様、感謝いたします。よみがえって私たちと共に生きてくださることを心から感謝いたします。イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。